どうも、カルです。
ミソです。
今週は2019年の第19号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週関東から表紙もアニメ開始の僕たちは勉強はできないでしたが、始まりましたね。
いやー、アニメ始まりましたね。
はいはいはい。鬼滅の刃と僕たちは勉強ができないが、同日放送開始となりました。地元がジャパンはまだ見てないです。
まあ、まだ見てないですね。
まだ見てないです。で、最初にアニメに関する、何でしょう、感想を軽く雑談程度で触れてみますと、鬼滅の刃に関しては、まあ、大変、期待通りの出来でしたよ。
いや、そうだね。めちゃめちゃ高クオリティだったし、最初にお母さんがこう、手を拭いてるところの芝居とかが、でも、なんちゅうクオリティやねん、これはって感じだったからね。
はいはい。アニメに関しては、多少、やっぱ引きの絵での 3D 作画が、僕は多少、この、違和感を感じなくはないんですが。やっぱり根っこが 3D にあまりまだ馴染んでないのかもしれませんが、とはいえ、まあ全体としては本当に動いてほしいところではちゃんと動いていて、で、もう本当に何の文句もなく、隙もなく、気持ちが乗っかっていって、展開的にはまだ始まってもいないのにちょっとうるっとくる感じの第一話でしたよ。
いや、そうだね。なんだろう、細かいところのさ、食べた、食事食ったりするところとかさ、の芝居もすごい気使われてるしさ。
はいはいはい。
いや、なんか本当にすごい先が楽しみだし、もう義勇さんの説教が聞けて、俺はもう大満足でしたよね。
まあそうですね。あれ、果たして原作知らない人が、生殺離脱の件を、あの言い回しをちゃんと聞き取れてるのか、ヒアリングができてるのか、多少不安ではありますけどね。
まあね。いや、もうでもなんか、もう、鬼滅ファンからすればもう、来たーっていう感じだったんだけど、
ね、まあまあ、あそこが一番の見どころではありましたね。ということで、なんか義勇さん確かに、声で聞くと大変よく喋ってるなという感じの説教シーンでしたよね。
そうだね。そして、まあ、勉強ができないに関してはね、まあ、ウルカちゃんがまだ出てないんだね、僕はって。まだエンジンかかってないですけども。
まあまあ、ラストでちょっと顔見せみたいな感じではありましたが、でもまあ、前回の時にも僕たちは勉強ができない、初期キャラクターに関してまだちょっと定まっていないようなところがあったところ、アニメではどう描写するのかということを、ちょっと楽しみにしていましたが、実際見てみると、やっぱり、こう、なりゆきくんのキャラクター、ふみのちゃんのキャラクターとかに関して、やっぱり、だいぶ、後半に合わせてきてましたね。
そうだね。
ふみのちゃんの毒舌キャラとかゼロになってましたからね。
いや、あれは、あれでよかったと思うよ。
いや、僕も全然それでいいとは思うんですが、ただ、まあ、そもそもに、この僕たちは勉強はできないっていう作品、原作の方においても、初期は多少つかみどころのない作品でしたからね。
そうだね。
うん、そういった点で、まあまあ2話でウルカちゃん出してくるっていう形でブーストはかけているとはいえ、やっぱりその初期の、なんとも、なんとも薄味な感じっていうのがやっぱ1話に凝縮されてる感じがして、おそらくアニメ全体通して1話が一番微妙な気がするんですけどね。
まあそうなりそうなとこがあるけど、まあどちらかというと知り上がりにね、良くなっていくタイプの作品ですからね。
はいはい、いやもう先々はとてもとても楽しみなんですけどね。けれども、まあ本当にふみのちゃん、リズちゃんなんかは特にその、関係性が出来上がってから、ようやくそのキャラクターの属性みたいなものが芽生えてきますからね。
そうそう。まだ個性あんまないんだよね。
ないんですよね。関係性が発達するに従って、発展するに従って、その、お互いのポジショニングみたいなものに特徴がついてきて、で、それぞれのポジショニングに合った美味しい展開がどんどん差し込まれてきて、みたいな、そういった感じだったりするので、関係性が成立するまでは、お互いのポジションがはっきりするまでは、これといった、なんでしょうね。美味しいところっていうのはそんなにないですからね。
そうなんだよね。
なので早く本当にふみのちゃんが恋の相談役になってほしいなっていう、女心先生になってほしいなっていうのを切に希望してますよ。
はい。
といった感じの、まあ、こうするしかなかったよなという感じの第1話で、本当に先々は楽しみではありました。うん、といった感じのアニメが始まって、作品ということで、ようやくジャンプ本編に入っていきますと、今週関東から表紙が、テレビアニメ放送開始記念関東からの僕たちは勉強はできないで、ジャンプ表紙の方は、皆さんこう、桜色の衣装に身を包んだ、そして成行君を取り囲んでいる5人のヒロインという表紙でした。
そうですね。成行君桜まみれになってちょっと面白いですね。
はい。何か祀られてるかのようですよね。
そうだね。まあまあ、初見の人が見たらもしかしたらヒロインの人に見えちゃうかもしれないけどもっていう。
まあまあ、さすがに主人公だと分かってくれるとは思いますが。しかしまあ、リズちゃんですとか、キリス先生ですとか、あ、キリス先生が僕ずっとキリスって言ってましたが、アニメ聞いたらキリス先生って言ってた気がしますね。
うんうん。
といったアクセント問題などもありますが、キリス先生のこの、肩出しの感じとか大変良かったですよ。アシュミ先輩とかの。
うん。
といった感じのなかなか艶やかなドレス姿、そして関東カラーの扉絵に関しては5人のヒロインがそれぞれ、なんかこうふみのちゃんの食いしん坊にいよいよ寄ってますが、 それぞれ個性を発揮するようなトイライトになっておりました。
もうそうですね。もう先生が一番前ですよって。
はいはい。もう間違いなく本当に先生が今、1位ですからね。
そうですね。1位ですからね。この人気投票においてもっていう。
はいはい。
しかもあれですよ。アニメの冒頭先生だからね。
そうなんですよね。ヒロインの最初の登場順で言ったら、最初は先生なのはやっぱり先生が1位だからじゃないかとは思いましたよ。
そうだね。いやー、アニメ化記念も先生目立ってるしね。このカラー扉絵っていう。
はいはい、はい。
扉絵っつうか。その前のページだけどね。
ああ、そうですね。関東カラーの、このアニメ開始をお祝いする関東カラーページに関しても、ページの8割はキリ先生ですからね。
そうそうそう。
これ見た瞬間に本当に、もう本当に1位だなって思いましたよ。
そうだね。これが1位の貫禄だっていうね。
世界1位だなっていう感じでしたね。それで言ったらもう今回のジャンプ表紙が桜色っていうのももうキリ先生のカラーかもしれませんしね。
まあそうだね。髪の色的にっていう。
といったぐらい、キリ先生一色の関東カラーで、内容に関しましても、第106話ということで、キリ先生、成幸くん家に来て、お母さんに結婚を認めてもらいに来た雰囲気で進路を告げた結果、みんな、集まっていたんで、お母さん選べないっていう展開でした。
いや、もう5等分の花嫁でしたね。
勢揃いでしたね。
勢揃いでしたね。いや、まあまあ、そこら辺はちょっと意識してる感じはあったなと思いつつも、やっぱり、センター、キリス先生ですよっていう。
いやー、今回は本当に最後もそうでしたね。
うん。オチというかね、その前もキリス先生だしねっていう。
はいはいはい。
いやー、なんかすごい、まあ俺は、ウルカちゃん派はもう揺るぎなくて、もう本当にウルカちゃん、えへへへって言ってウルカちゃん可愛いなっていうところで、今週は大満足ではあるんだけども。
はいはいはい。
ただ、やっぱり内容的には本当キリス先生会なんだね、これって。
まあ、完全にそうでしたね。
やっぱり、最初にお母さんが花嫁として認めるのもキリス先生だからね。
はいはいはい。
いやー、まあ、ほんと1位の貫禄っていう感じの回だったから、これはもう人気投票も勝っちゃうんじゃないですかね、また。
まあ、そうですね。全然勝つ可能性はあるなとは思ってますよ。う
ん。いやー、でも本当になんかさ、今までやっぱり、セーブは三人娘がやっぱりなんだかんだで、ヒロイン格のレースのナンバー、ね、ヒロインレースを引っ張ってると思ったけど、いや、本当にキリス先生巻いてきたなっていう。
いやー、本当に、まあ、まあまあ正直どのキャラもすごくいいところはあるんですけどね。
うん。
いや、だから本当に捨てヒロインはいない状態っていうのは素晴らしいと思うんですが。
うん。
ウェイトで言ったら確かにキリス先生なんですよね。
そうなんだよね。いや、まあまあでもね、本当に5人全員フラグが立ったということでね。
はいはいはい。
いや、もうこっから、楽しんでいきましょうって感じですよっていう。
いやー、まあ、確かに、今回も関東カラー界でちゃんと全てのヒロインに見せ場というか、こう、食いどころを出そうという時に、ウルカちゃんが不純異性交友に関して思い当たるところがあって、みんなに連絡網を回した結果、みんな、それぞれの成幸くんとの不純異性交友に思い当たるところがあるっていう、これは、あれですよね、今まであまりこの作品読んでこなかった人に関しても、今回の関東カラーで、みんなとこういうことをしてるのかっていうことがフックになって、過去回に興味持ったらいいなっていう感じですよね。
そうだね。
っていう、このわずか2、3ページの登場で、それぞれのキャラクターの成幸くんとの恥ずかしい回想をしっかり挟み込むという点で、なかなかちゃんと5人しっかり見せる展開、クレバーだなと思いましたよ。
そうですね。いやー、あとはもう本当に妹が生きろって感じですわっていう。
妹はちょっとこれ、残念でしたけどね。
そうだね。もっとこう、私が6人目をくらいの感じで来てもよかったんだけどね。
心折れちゃったっていうのは残念なんで、これは何か、まあ、コミックスでということになるのかもしれませんが、何かでも救済展開が欲しいですけどね。
うん、
やっぱりお兄ちゃんは私がってちゃんと心を持ち直す、そういった展開をしっかり見てみたいと思いますよ。
そうですね。まあ、だからきっと来週くらいになりますよ。来週は妹ライジングですよ。
いや、本当に、ちょっと今回心折れて終わってしまってるのはかわいそうなので、そして妹に対する期待とも違うので。
うん。
いや、本当に人気投票だって、うん、1位妹とどこどこでちょめちょめするみたいな展開かもしれませんからね。
そうですね。
奇跡の。
奇跡の
奇跡の人気投票で、今回人気投票第2回が開催されますが、なんとキャラクターと同時に場所と何をするかというこの3部門で投票を募って、その、1位になった展開を先生が、筒井先生が書き下ろすらしいですからね。
すごいね。組織票が生まれそうだよね。
まあ組織票でもいいですけどね。ただキャラクターの1位が自分の推しじゃなかったら違うヒロインがそれをやるってことですからね。
そういうことだね。いやー、なんだろうね、この。 本当どうなるんだろうね。なんかこう、誰か荒らしそうじゃない、はい、なんかこう、昔のさ、稲妻イレブンで、五条悟を1位にしたみたいで。
これで男キャラ1位に来られたら最悪ですね。
最悪だけどって。
それはさすがに、世界が許さないと思いますけどね。
まあまあちょっと何かしらの組織票がないことを祈りつつ、楽しみにしたいと思いますねっていう、
は
い
は
い。
人気投票第2回も大変楽しみですよ、これは。
そうですね。
いやぜひこれ書き下ろしじゃなくて本編中に反映してほしいですけどね。
そうだね、1話それで作ってほしいよね。
ちゃんと精神に組み込んでほしいなという感じの、そういったちょっと無茶ぶりをしたくなってきますが、あえてあくまでその書き下ろしで、シチュエーションを書いてくれるということらしいので、大変それも楽しみです。では続きましては、鬼滅の刃の第153話、内容としましては、赤座さん首を切られて、義勇さんに首を飛ばされて、首は消えてしまうんですが、体だけ生きていて襲いかかるんで、義勇さん立ち向かったら、過去の何かが思い出してますという展開でした。
いやー、赤座さん、まさかだったね、これ。
いや、さすが、上限の3ですよ。
いや、本当はね、正直結構その、まあ、炭治郎くんがね、覚醒したからしょうがないけど、ちょっとやっぱやられちゃうのは格落ちがあったじゃないですか。
はい、はい。
だけど、一気に取り戻したよねって。
いや、首切られても死なないっていうのはすごいですね。
すごかったね。めちゃめちゃなんだろう、こう、ドンってやってるとこが結構ホラー感強かったよね。
はいはいはい。
やっぱ首なくて動くって普通に怖いよね。
いや、確かに絵面のインパクトありますね。
うん。どうやったら倒せるんだっていう感覚にすごいなったし。
はいはい。
いやー、なんで赤座さん本当、まさか首がなくて、こんなに好感度が上がるとは思わなかったよ。
好感度なるほど。まあ、確かに格は上がりましたね。
そうそうそう。いや、好感度ですよ。
なるほど。
赤田さんさえ、だってさ、やっぱ、無惨様にパワハラ食らったりとかさ。
はいはいはい。
今回もこの思考の領域にたどり着けてませんでしたみたいなさ。あれがあると、やっぱちょっとこう、どうだったんだろうって思ったんだけど、いやでも本当に良かったよ、だから本当に。好感度ですよ。
はいはい、まあ、確かに、格は上がりましたし、それに、展開的に、あのまま、まあ、何か過去の階層に入って何とかかなとか思っていましたが、そこに至るまでに、あくまでその強さに執着して負けるわけにいかないっていう執着を見せたところに、義勇さんが立ち向かって不屈の精神を見せつけることによって、その不屈の精神、侍じゃない、過去の階層っていうつながりで、まあ、全員参加間で、で、こう、ちゃんと本人の意思もはっきり示した上で、過去階層っていう展開は、大変引き込まれますよ。
いや、そうだね。いやー、果たしてまあ本名白寺さんっていうらしいですけどもね。
はいはいはい。
いや、果たしてこの女の子がどうなってくるのかっていうところはすごい楽しいですね。
はい、はい、もう目が鼻の形に輝いてる感じの女の子ですからね。
うん。かわいいね。
かわいいですね。
このリア充がっていう。
はい。どんな悲しい展開になってしまうのか。ということで、赤座さんの強さ、無我の境地に対する探求などなどが回想で語られて、もしかしたらそれが今後の何か、炭治郎くんに残されるものになるかもしれませんしね。
そうですね。
大変意味のある回想が来るかもしれないので、その辺も大変楽しみにしております。では続きましては、ドクターストーンの第100話で、始まりの100物語ということで、ちゃんとこの辺合わせてきてるのがさすがですね。
そうですね。
で、内容としては、科学船ペルセウスに誰が乗り込むか発表して、銀狼くん行くふりしたら連れてかれちゃったっていう展開でした。
あー、もうナランチャでしたね、ナランチ
ャ。ナランチャでしたね。
汚いナランチャですよ。
そうですね。パロディっていうほど、言い切る。いや、まあ、絶対に、元ネタではあるんですけど。
そうだね。
パロディっていうほどでもない感じの、まあ、なんとも言えない感じではありましたね。
そうだね。
ちゃんと下心があるからこそ、まあ、笑いにはなってましたね。
うん。っていうかさ、本当にさ、今週だから100話でさ、めちゃめちゃさ、
はい、
これから乗船するぜ行くぜって言ってさ、流水くんにしろ、千空くんにしろ、かっこいい回のはずなのにさ、
はいはい、
銀狼くんが全部持ってくって卑怯すぎでしょって。
銀狼くんが半分くらいのページ数で持ってってますからね。
そうそうそう。いやー、面白いなっていう。
はいはいはい、
まあまあ、これはいい外し方だよっていう。
まあそうですね。
この後、でもね、その上でね、ちょっと笑わった上で、ね、一気にでも話も楽しくなってきましたからね、ソユーズに向かうっていうね。
はいはいはい。
これは結構確かにあ、そうやってみたらそうだったっていう感じだったからね。いや、やられたなって感じでしたね。
まあまあ確かにそうですね。言われてみればという感じで、何が残ってるのかはわかりませんが。
うん。
まあ、お父さんたちの遺産ももっと何かあるかもしれませんしね。
そうだね。
大変、とっかかりとしては、今までに示された伏線をきちんと活かした感じの次の展開という感じで、何があるのか、大変期待が持てますよ。
そうですね。うん、まあ、あとは本当に、 メンバーがほぼ全員連れてかれちゃうんでっていう。
はいはいはい。まあ、主要メンバーは大体乗り込みましたね。
そうだね。
そして、スイカちゃんはどこにいるかわかんないですね。
いやー、絶対勝手に乗ってるし。
そうなんですよね。途中から一切顔見せないですからね。
うん。
絶対どっかのスイカに紛れ込んでるんだと思いますけどね。
そうだね。その辺もちょっと楽しみだねっていう、意外な乗船者っていう形でね。
はい、いやー、ほんとですよ。といった感じで、まあ、海に出た、ステージが変わる、シチュエーションが変わる、距離が離れるといった形で、まあ、科学的に、それこそ本当に地学的、天候的、そして海洋学的な、どんどん新しいフィールドが広がってますからね。
うん。
いやー、もう、海の上でもう、魚取って食べるだけでも一話使えるんじゃないかっていうぐらい、やれることが目白押しですからね。
そうだね。
大変、この次の展開も楽しみです。
はい。
では続きまして、約束ネバーランドの第130話、内容としましては、エマナとレイは、7つの壁に行ってくるっていう宣言をしてみんなに送り出されていきます。という展開でした。
いや、もう本当にエマ行ってらっしゃい回でしたねっていう。
はいはいはい。
でもやっぱり意外とだね、もっとなんかドンとかギルタとかついてくるかと思ったんだけど、二、はい、人だけだったね。
そうですね。
うん。
で、出立に関してもなんか、どっかに移動するのかと思いきや、その前にまず、なんかアイテム出して儀式的なことやって、もうこっからすでに何か始まりそうですもんね。
そうだね。なんか、なんかすると召喚されるのかね、月とかに。
もう転移しそうな雰囲気ですよね。
うん。まあだからちょっとね、本当どうなるかっていうのは楽しみだからね。
はいはいはい。といった感じで、まあまあ、それに至るまでにエマたちのちゃんと自分の思考、考えをはっきりと伝えて、で、このエマたちがノーマンが受け入れていないこと、その心情に関して、ノーマンはまあ隠してるつもりがあるのかどうかわかりませんが、伝わってるのかわかんない。読者的には、あ、ノーマンそういうつもりだったんだ、あそこで抱き返さなかったのはそうだったんだ、っていうふうに思った真相に関して、エマもレイもしっかり把握してるということがわかりましたからね。
そうだね。
このお互いの気持ちをわかりきった上で、わかり合えずにいることに関して、ちゃんとエマたちが希望を持って、ノーマンを救おうとしてるっていうことに関して、いいなって思いましたよ。
うん。そうですね。ただでもやっぱノーマンの決意は本当重いからね。
はいはいはい。
だからね、エマちゃんたちもまだね、この段階では俺は理想論にしか見えないんでね。だから本当に7つの壁のところで、ノーマンの意見に対応できるだけのね、格を見せてほしい、見つけてきてほしいなって思いますね。っていう。
あ、はいはい。
まだね、意見がだからね、その、重くないというかね。はい、はい。やっぱり7つの壁を得て、なんか試練みたいなのがあって、ね、意見にこう、肉付けをしていくというかね。いう感じでノーマンと対峙してほしいなって思うんですよね。
はいはいはい。いや、もう当然、その、確率の論で言ったら、ノーマンの方が有力で、こっちの方が確率は低い。あの、儚い希望を追い求めるようなことだっていうことはもう分かってはいますが、まあ、当然、ハッピーエンドに向かっていく物語だというのは信じていますので。
うん。
ただ、ノーマンが救われるかは分かりませんが。
そうですね。
とはいえ、ハッピーエンドに向かっていく物語ということは信じているので、大変厳しい試練が待ち受けているとは思いますが、特にここでちゃんとエマたちが前向きに、上向きに、プラスに向かって、しかも他人のために行動しているという、このヒーロー性をしっかりと発揮している感じ、主人公としてしっかり立っている感じっていうのが頼もしく、その先を本当に応援したくなってますよ。
うん、そうですね。
ということで、なかなか大きく舞台が動きそうなので、その展開も楽しみです。
はい。
では続きまして、廃棄の344話、内容としましては、星海くんはすげえし、敵の、デリケートシフトもすげえぜっていう感じで、ツッキーも大変感心しきりで、影山くんに逃げるなって言って、切れますっていう展開でした。
いやー、まずね、星海くんは本当に、なんだろう。本当に相手の日向くんっていう感じで、見てて気持ちいい動きするよねっていう。
はいはいはい。
だからこの辺はさ、やっぱね、エースだし目立ってるっていうのがなんか、こっちが見ててもやっぱね、伝わるというかね、目で追っちゃう感じの構図だし展開になってるのはさすが上手いなって思いましたね、展開的
に。いや、本当に、星海くんは目が離せないですね。
うん、星海くん
星海くん。
まあまあまあね。とりあえずまあそんな感じで、でね、まあ本当に相手のデディケートシフトもね、すごいってのが分かったけれども、最後のツッキーのこの逃げんだよっていうのはちょっと、僕はまだ今意味が分かってないんですけどもね。来週分かるんですかねっていう、はいはい。
そうですね。まあ、今回このデリケートシフトに関して、こう、敵がついてるところを外してきたがこととかを言ってるんですかね。
そうですね。
うん。サイドに偏ってるから、そこを外したところを使おうとしている。っていうこととかに関して3枚にも向かっていけっていう話なのかもしれないですけどね。
そうですね。 でもその前にツッキーが自分で失敗してるからね。一瞬なんか、え、棚上げみたいな。
まあまあ、棚上げはしてるんでしょうけど。
でもツッキーはまあそんなことするやつじゃないからね。ちゃんといいやつだからね。ちゃんと理由があると思うんでね。来週くらいに、ちゃんと発表してほしいなと思いますね。
いや、ちゃんと止められるけれど、それに対してこう逃げるような、策は違う。もっとこう、ちゃんと打ち破っていくようなやり方じゃないと、このブロックは崩せないっていう風に、ツッキーが理性的に思ってるんじゃないですか。
なるほどね。
なので、ツッキー、本当に今回3枚ドサッと食らっても全く別に落ち込むでもなく、ただひたすら相手に感心してるっていうところが、とても頼もしかったですけどね。
そうだね。
これが本当にボールから目が離せない感じの日向くんとかとはまた別の感じのバレーバカに見えて、とてもいいですからね。
うん。
っていう、このツッキーのバレーバカ感、ブロックバカ感が大変出ていて、大変頼もしく、だからこそこの逃げるなよっていうのも、ツッキーなりの理性から来た攻略の糸口だとは思いますから。
うん。
いやー、大変それに影山くんが切れてることも計算のうちかは知りませんが。
どうだろうね。
いやー、これは狙って煽ってる可能性ありますからね。
うんうんうん。まあ、そうだね。ツッキーだったらあり得るね。
そういう点で影山くんの反応とか奮起とかも含めて、何か意外なことが起きるんじゃないかという、そういった期待を抱いております。
はい。
では、続きまして、呪術廻戦の第54話内容としましては、野球は、東京校が勝ちますという展開でした。
いや、もうナイピーですよね。
本当に、ここが、結局、東堂さんでしたね。
東堂さん持ってくよね。
ここめっちゃ面白かったですね。ここだけ3、4回、4回しちゃいましたよ。
そうね、この当てられた顔も面白いしね。
そうですね。わざとっていう。
うん。で、東堂お前めちゃめちゃ嫌われてるっていう。虎杖君が思わず同情しちゃうっていう。
そうですね。京都校だけでなく、東京校の連中も、伏黒君すら言ってますからね。
そう。まあ、怒られてるからね。
はいはいはい。
いやー、すごかったね。
本当に東堂さんは愛されキャラですね。
愛されキャラだよね。いやそして、ね、本当に今週は野球界どうなるもんかと思ったけど、ちゃんと1話で終わらせたの素晴らしいねって。
はいはいはい。まあ1話か2話ですけどね、やったとして。
そう、やったとしてもねっていう。だからね、まあ美和ちゃんは残念ながらやっぱ役立たずでしたけども
。そうですね、死ぬほど役に立たなかったですね。
まあ呪術使えないらしいんで、外野手しかっていう。
はいはい、はい。
まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど。いやー、でも本当その制約を使った上で、本当に全部面白かったから、よかったよって。
はいはい。いや、本当にすごい、展開ポンポン進んで効率よかったですが、もうピッチャー、メカ丸とかも、それに対するこの、舞さんの、煽りというか、掛け合いですとか、本当にキャラクターの魅力をポンポン出してきますからね。
うん、そうだね。この掛け合いさすがだよね、本当に。
ピッチングマシーンよくわからないわっていう、この投球方の、本当に、こう、腹黒い感じが大変良かったですね。
良かったね。あと、伏黒くん送りバントするのすごいらしいなって思いながら。
はいはいはい。
うん、二人で。
そしてやっぱり、マキさんと、板取くんの、このフィジカルエリートな感じが大変良かったですね。
良かったですね。
やっぱ頼もしいですね。
楽しいね。いやー、なんで本当に、すべて良かったです。
はいはい。で、そんな野球を、傍らに、一応この京都校の校長も含めて、何か板取君に関して、待遇に関して、ちょっと人だらくついたような感じの雰囲気になってますからね。
うん。
うん、大変そういった点でも、雨降って地固まるというか、ちゃんと、お話に決着がついた感じ、交流会自体ちゃんと決着がつく感じの一話で、独語感が良く、次の展開が大変楽しみですよ。
はい。
ちなみにこれ、30年度交流会だったんですね。
そうだね。まだ31年度ではないわけですねって。
そうですね。元号がどうなるか気になりますね。
そうか、次は令和か。
令和にどっかでなるんですかね、この話。
うん。いや、わかんないよ。元号が変わったっつって言って、それもなんかジュースに組み込まれるかもしれませんよ。
そうですね。それこそ何か、渋谷のハロウィンパレードがこう事件に使われたりする感じで、年号の改定というのも呪術的な意味合いにおいて何か、こう、事実をもとにした、歴史的事実をもとにしたフィクション上の事件的な扱いにするかもしれませんからね。
うん。
といった点で、果たして、 こう、虎杖君たち2年生になったら、言語変わるんじゃないか問題とかもちょっと気になる感じの30年かっていう最後のページでした。では続きましてが、連載200回&最新ジャンプコミック20巻発売記念センターカラー、ブラッククローバーでした。センターカラーは、これは、パトリさん。
パトリさんだね。
後ろにはリヒトさん。いう感じの保護者と、子供たちという、こう、イフの世界のようなセンターカラーでした。
いや、ほんとそうだね。もうなんか、ユノくんが本当にこんなピュアな頃があったんかいっていう。
まあ、ユノくんは昔はこんな感じですよ。
こんな感じだっけねっていう。いやー、なかなか珍しいカラーでしたねっていう。
はいはいはい。で、まあ、この人たちの和解みたいな意味でも、やっぱり内容にちなんだ感じのセンターカラーとなっていました。で、内容が200話で、パトリさんとどめ刺されそうになるんですが、アスタ君が助けるぜっていう感じで、まあ、この剣で、叩き込んだら、中に自分が入るような感じで、パトリさんに、そんなことやったからこそ、最後まで踏ん張れ、俺は諦めねえって言って戻ってきましたっていう展開でした。
いや、アスタ君すごすぎでしょって。
いや、ここまで来てもなお、この作品の根幹、最初の頃からずっと続いている、諦めないアスタ君に感化されて敵が味方にという展開をやってますからね。
そうなんだよね。いや、結構ね、ここまで徹底されるとね、もうなんか予想を超えてきて、すげえな、ブラックローバーって感じだったよね。
もう本当に初期の初期からこのパターンですからね。
うん。
っていうのを本当にここまでちゃんとスケールをアップさせつつ、踏襲し続けてるっていうあたりは、いやー、このブレなさは連載作品としての魅力ですよ。
そうだね。ほんと見捨てないんだよね。ほんとにライアーさんだってもうてっきり捨てられたもんだと思ったんだけど。
はいはいはい。
ねえ、だけどちゃんと生きて復活するみたいだしっていう、
ね。はいはい、治療されてますからね。
そうそうそう。しかもちゃんとミモザちゃんとね、昔のね、人間のやつが重なるっていう展開まで加えてっていうね。
はいはいはい。
いう感じだし、パトリさんだってもう絶対死んだと思ったのにっていう。
でも、そしたらバンジャンさんが。ね、そしたらバンジャンさんが。死んじゃいますよ。
そうそうそうそうそうそう。いや、でもなんかね、だけど、まさかね、ほんと、こんなにちゃんと戻してくるなんて思わなかった。しかも味方になって、みたいなね。
はいはいはい。
いうところは、結構俺の予想外なんだよね。ほんとに。
確かに、味方になるとは、改心する可能性は全然あるかなと思っていましたが、味方になる、こんなにしっかり味方になるとはちょっと思ってなかったですね、僕も。
そうそうそう。だから、すごいなっていう。こんな、読めてるはずなのに、読めてない領域まで行くんか、ブラッククローバーっていうね。
はいはいはい。
いう感じは本当に面白いですねって。
本当にちゃんと手を変え品を変えでありつつやってることが変わんないっていうこの二面性は、いや、連載と作品としての強さ強度だと思いますよね。
そうだね。
いや、ということで本当にブレない、それで主人公を立ち続けるこの感じっていう、大変ブラッククローバーだなって本当に感心しましたね。
そうだね。
感心する展開でした、大変。
そして、あとはもう本当に、ハテナハテナってなってるノゼルさんが、ノゼル兄様が可愛いって。
ノゼルさんは勝手にとどめさそうとしたりとか、なかなか我が道を言ってますね。
そうそうそうそう。いや、いいじゃないですか。なんか、冷たい感じから本当に、回を追うために可愛くなっていくなっていう。あの、味出てんな、ノゼルさんっていうね。
はいはいはい。まあ、ちゃんと一人分かんない人がいることによって、お話的に説明的にセリフ的にも回しやすくなってるところあると思いますし、その分かってない感じっていうのが、これまでのその、ちょっと、冷たく厳しい感じとかも含めて、それが愛嬌に転じてる感じも含めて、ちゃんとキャラに馴染んでる気もしますからね。
そうだね。
といった点で、こう、同じ事態に対して全員が、横一線に物分かりのいい感じではないところとかも含めて、ちゃんといろんなキャラクターがいる感じっていうのが、まあ、ノゼルお兄さんにも出てる感じがしますよ。
うん。
いや、ということで、まあ、まあまあ、この先も闇さんだなんだ、合流するべきとかいっぱいいますからね。
そうだね。まだまだ盛り上がるよって。
はいはい。このまま悪魔に関しても、一旦撤退っていう可能性も考えられましたが、
うん、
世界の裏に潜むっていう可能性も思ったりはしましたが、意外とこのまま本当に戦い続きそうですからね。
そうですね。
いやもうどこまで行くんだお前たちっていう感じで、どこまでも行ってほしいなという感じで、大変先が楽しみになっております。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第236話で内容としましては、サラ君は神王さんに挑みかかるけれど、いや勝てず、日の丸君と戦うぜっていう展開でした。
いやー、サダ君話来たーっていう感じですね。
はいはいはい。
いや、僕、サダ君かなり好きだったんで、やっと大相撲編、サダ君にスポットが当たって嬉しいなって感じですよっていう。
いやー、本当に。で、登場するにあたって、やっぱり過去のサダ君の相撲に対する向き合い方とか、日の丸君に影響されてきたこととかがちゃんと回想で示されて、ここまでの流れがちゃんと見えて、だからこそ日の丸君との戦いで、 何かを掴んでほしいなって思いますからね。
そうなんだよね。しかし、日の丸くんが負けるわけにもいかないしっていうね。
はいはいはい。
いやー、だから本当にこの勝負果たしてどうなるんだっていうのはすごい楽しみだよね。
はいはい。まあ、今回のに関しては、これまでは結構日の丸くんが壁になるような相手に対してこう立ち向かっていくような展開だったりもしましたが、今回は本当にサラくんにとって日の丸くんが壁ですからね。
そういうことですね。これ結構なんか大相撲編になってからは初めての展開じゃないですか。
まあ確かにそうですね。日の丸くんを上に見上げて挑みかかってくる相手。うん。あんまり覚えがないですからね。
そうそうそう。で、学生編だったらね、まだそういう節も、話もいくつかあったけどね。
はいはい。
いや、大相撲編は本当初めてなんで、いや、楽しみだねって、それも含めて。いや、
本当に日の丸くんのまた別の角度から見た日の丸くんというのも見えると思いますし。
うん。
もうここも格の違いを見せつけるくらいじゃないといけないらしいですからね。
ハードル上げるよね。
まあ、これに関しては本当にサラくんの、まあ、ここで得るべきものっていうのは必ずしも勝利だけではないですからね。
うん。
勝とうとは思ってますが、当然。まあ、ここで、まあ、サラ君がもう一つ何か、まあ、特に、日の丸君に対して、ちょっと、こう、劣等感でもないですけど、苦手意識でもないですけど、こういった意識に関して、これを乗り越えていけさえすれば、それで一つ得るものはありますからね。
そうですね。
勝てずとも。
うん、
といった点で、もう、日の丸君がまた、日の丸裁判的なの。
そうね。
で、サラ君を格を上げてくれるんじゃないかと楽しみにしてますよ。
そうね、内面世界描写は出そうだよ、確かに。
日の丸くんも領域展開できそうですからね。
そうそうそう。それを確かにどうやって描いて、描いてくれるかっていうの楽しみだよね。
はいはい。といった点も含めて、本当にこの二人の交流といったものがどういったものになるのか大変楽しみですよ。
はい。
本当に他のバトルものとか見ると顕著ですけど、別に、倒すことと勝利は必ずしもイコールではないというか。
うん、
実力で勝って勝ったぜっていうだけで話が終わったらそれは漫画じゃないですからね。
そうだね。
やっぱりそこにおいて何らかの相手に対する感化ですとか絆ですとか、まあ心変わりですとか、そういった何かコミュニケーションとか得られるものがあってこその勝利だと思いますので、その点、日の丸くんの勝利を大変楽しみにしております。では続きまして、予約層のゆなさんの第154話内容としましては、みんな子供になっちゃったのは何か敵の陰謀のようで、ゆらぎ層には、宵の坂のあの人が来てましたし、ゆうなさんのところには、天子なだれさんという天子家の源頭氏がやってきますという展開でした。
いやーもう、エロ方面のお気楽話かと思ったら、一気にシリアスになりましたね。
いや、本当ですね。これがあるから、ゆらぎ層のゆうなさんはたまに油断できないですね。
そうなんだよね。いやー本当途中までは本当にね、あーもう、三浦先生、ロリ書きたかったんだなっていう。
はいはいはい。
感じしか伝わってこない感じで、ほいほいほいって、あーこんな感じねっていう感じだったんだけど。いや、ほんと途中から一気に変わったんでね、いや、どうなんだこれっていう、ほんと興味が惹かれる感じでいいですねっていう。
はいはいはい。まあ、その一方で、ごくごく普通に上太郎は子供の頃からやるときはやるやつだった的な展開も、ちょっと脳裏をよぎってるんですよね。
はいはいはい、小柄しくもねっていう。
まあ小柄しくもそうですし、他の人に関しても若いから弱いとは限らないですからね。
そうだね。いやー、まあまあまあ、のんこさんは別に弱くないしねっていう。
まあ弱くない。現役で妖怪退治した頃ですからね。
そうそうそう。いやー、まあだからちょっとそのあたりも楽しみだし、まあでもね、本当に俺は尺人さんがさ、
はいはいはい、
楽しみでしょうがないんだよねっていう。
はいはいはい。
だってさ、一応、一回は小柄しくも倒した男じゃないですかっていう。
あー、まあそうですね。
千崎さんに邪魔されて亡くなっちゃったけど、その未来はっていう。はいはい、ねえ、ほんと、活躍がなかったことにされた男なんでね、ここで頑張ってほしいなって思いますよっていう。
なるほど。まあ、このまま、やられキャラ、負け犬キャラ、一直線でもいいですけどね。
まあ、そうだね。やられるんだったらほんとに、すごい惨めに負けてほしいんだよね。
いや、もうすごい惨めに、子供の頃の小柄しくにワンパンされてもいいぐらいですよ。
そうね。いやー、だから本当に、すごい、格ありげに入ってきた尺人さんがね、どうなるかっていうのはね、楽しみでしょうがないですよ。
はいはい。まあ、結構真面目に、うん、展開、ピンチ展開なのかなとは思ってはいますが、
うん、
まあ、なかなか、占い師の人とかも含めて、うん、関わってくるのかどうか、まだ大きな話の本筋っていうのは見えてないですからね。
そうだね。
うん、そういった点で、まあ、大きな話の導入なのか、それとも一話限りの話で終わっていくのかはわかりませんが、大変、まあ、この、天子ならでさんも、男か、男の子かわかんないですからね。
そうですね。
まあ、女かわかんないですからね。 そういった点で、まあ、新キャラも登場してきましたし、大変、こう、世界観をどう広げていくのか、どう、お色気シチュエーションを広げていくのか。そして、やっぱり、三浦先生は、真面目な展開だけをやり続けると恥ずかしいって前もなんか書いてましたもんね。
そうだね。
照れ隠しにエロシーンを入れてしまうようなことを言っていましたから、この展開の中にどうエロシーンを差し挟んでくるのか、大変楽しみにしております。
楽しみですね。
では続きましてが、先週に続いての読み切りです。鬼滅の刃、富岡義勇外伝後編で、内容としましては、義勇さん、相手を鬼になってしまったお父さんを切り殺して、娘さん自殺しようとするんですが、血が固まって死ねなくて、生きていくぜっていう感じの展開でした。
いや、もう、柱は折れず、義勇は入れないっていう、義勇さん、かっけえ回でしたねっていう。
はいはいはい。
っていうか本当になんだろう、義勇さんかっこいいと同時に柱ってやっぱすげえなっていう独語感にもなるし、いやすごいいい話だったね。
はいはい、いやまあそうですね。うん、血で固まってたっていう。
いやでもこれもだから本当にさ、偶然というかさ、本当にここにさ、父親の意思はあったかどうかって言ったら絶対なかったわけじゃないですか。
はいはいはい。
だけど偶然だけど生き延びた、この辛いことがあってもね、生き延びてしまった以上生きていかなきゃいけないっていうところが、でも鬼滅の刃じゃないですか。
はいはい、はい。
悲しくてもっていう。最近やっぱ第1話見てさ、あんなに悲しいことがあったってさ、立たなきゃいけないわけじゃないですかっていう。
はいはい、はい。
生殺与奪の刑を他人に出しちゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
そういう、やっぱ鬼滅の刃のこのね、根底のテーマをちゃんとやってるっていうのはすごい良かったと思うんですよねっていう。
はいはいはい。いや、確かに本当に鬼滅の刃的な視点でしたね。残された人の話っていうのは。
そうそうそう。いやー、だから本当に、俺はそんと最後にね、この墓を出してね、やっていく、はい、この八重さんのところとかは、すごい感動的で良かったなって思うんですよね、っていう。
はいはいはい。いやまあ、鬼滅の刃らしい話ですし、まあ、富岡さんが最後に酒大根で、笑ったらしいっていう点とかもちゃんとオチとして作用してましたしね。
そうだね。富岡さん主人公やで、っていう。
はいはい。まあ、ちゃんと主役感はありました。アクションシーンに関しては、僕はこれを見てちょっと、そっか、坊主ビーツで違和感があったのはアクションだったんだなってちょっと思い出しましたけどね。
はいはいはい。と言いますと、動きの問題ですか？
そうですね。あんまり動きが気持ちよくないっていうのは、ちょっとそれを思い出したりはしました。
まあまあまあ、でもね、絵的な迫力？
はいはい、はい。
まあ、一コマ迫力はでもそれでも俺はあるなって思いましたし。
はいはいはい。
あとはもう本当に表情付けは完璧ですよっていう
。なるほど。うん。まあ確かにそうですね。義勇さんの表情、義勇さんらしかったですね。
らしかったですよ。はい、あとなんだろう、この後すごい個人的に好きだったのは、やっぱり、食事してる時のこの、忍さんがさ、めちゃめちゃ上品に口隠したりしてるじゃないですか。
はいはいはい。
こういうところとか細かくていいなって思いましたよっていう。
なるほど。
いや、 やっぱ忍さん上品やで、可愛いでっていう感じでしたよっていう。
はいはいはい。忍さんの描写は、本当になんか、女性パートナーキャラとして大変立ってましたよね。
立ってたね。
うん。いいポジションと、いい演技と、いいデザインだったような気がします。
うん。
ということで、まあ、鬼滅の刃世界がどんどん広がっていってる感じがして、なかなか面白い企画だったなと思います。
そうですね。
で、続きましてが、まあ一応言及しておくと、先週予告されていた久保タイトによる新プロジェクトっていうのは新桜大戦の告知でした。
そうですね。いやー、本当に、ブリーチ感ある。いいポスターでしたね。
ブリーチ感ともちょっと、むしろそれこそバンザビッチ感じゃないですか。
なるほどね。そうだね。後ろ別にロンドンの時計塔じゃないけども。そんな感じちょっとあるしねっていう。
っていう感じで、もうちょっとカジュアル。ブリーチとはちょっと違う感じしますけどね。
うんうん、
デザインのラインが。
いやそうだね。でもまあ本当に桜大戦の PV 見てテンション上がりましたけど。
はいはいはい。
あれよりも圧倒的にやっぱ久保先生感が出てますよね。
まあまあ、それはそうですよね。
うん。いやー、だからなんだろう。本当に俺はもうこのまま、後ろのさ、この、ポスターの後ろにデザインがもあるけど。
はいはいはい。
いや、これ見てるとやっぱり、久保先生別にこれ連載していいっすよっていう。
いやまあ、久保先生による漫画版は絶望しますよ、それは。
そうだよね。
すごい見たくなりますね。うん、いやということで、まあ、新桜大戦はゲームとしても普通に楽しみにしてますよ。
そうですね。うん、
桜大戦は4までやって5はやってないんですが。
うんうんうん。あ、俺と同じじゃないですか。
その後のダンジョンゲームとかもやってないんですが。うん。でも、普通に新桜大戦はやりたいなと思いますね。
そうですね。う
ん、大変楽しみです。といっ った企画を挟みまして、続きましてが、僕のヒロアカデミアの第223話で、しがらきさん、ギガントマキアさんをなんとか倒そうと、ずっと何日も戦っているところに、デストロさんが連絡してきて、異能解放軍と、ヴィラン連合で戦おうって言われるっていう展開でした。
いや、もう宣戦布告ですね。いや、悪同士の戦い楽しみじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、でもね、本当にね、今回で言ったら、やっぱ思想が対立してないからこそ、ね、この裏の方の覇権を握る意味で戦わなければならないっていうのは、確かになっていう納得の展開でしたね。
はいはいはい。まあ、内ギャバとは言いませんが。うん。まあまあ、革命勢力同士による主導権争いだったみたいですね。
そうだね。いや、だからまあ納得だし、ただ、本当に、異能解放軍はギガントマキアさんを意識してるんだろうかっていう。
まあ、してないですよね。
心配もちょっとあるよねっていう。
だから、ギガントマキアさんを退治して連れてって、うおーってなるのか、それとも戦いの中で、うまいことを、こう、一つの歯車として、ギガントマキアさんが動くのか、ちょっと展開はわかりませんが。うん、普通に、なんかこう、しがらきさんたち絶対絶命のピンチの中、ギガントマキアさんを引き連れたしがらきさんが現れて、なぎ払えっていう展開見てみたいですよね。
そうだね。いや、だから本当にね、ギガントマキアさんの使い方がどうなるかと思うんですよ、本当に。
はい、はい。
意外と話せばね、ちょっと異能解放軍戦うから待ったって待ってくれんのかな。
いや、どうでしょうね。そこはちゃんとしがらきさんが、この成長を見せるところですよ。
まあそうだね。いやー、だからそのあたりも含めてね、いや、ほんと、なんだかんだでやっぱり異能解放軍規模でかすぎなんで。
はいはい。
ヴィラン連合がほんとどうやって戦うか、と言ってもね、もう絶対勝つからね、ヴィラン連合が。
まあ、どうでしょう。しがらきさん以外全員やられちゃうかもしれませんよ。
いやいやいやいやいや、ここはでもさ、ちょっと前に俺はこの、しがらきさんたちを劉備に例えたけどさ、
はいはいはい、
食だこいつらはって言ったけどさ、
はいはいはい、
もうだからこれはあれでしょ、劉備の食取りでしょっていう、むしろ。
なるほど。
あっちのね、劉丹のところとかさ、そういったところをガバッと取って一体収めるみたいな感じになると思うからね、俺は。
はいはい。
だからもう鮮やかに、異能解放軍乗ってってほしいなって思いますね。
なるほど。でも、デストロさんが、後継者はしがらきだって言って。
うん、そうそうそう。
死んじゃいますか。
死んじゃう感じでいいんじゃないですかねっていう。
いや、まあ確かに、こうなってくると本当に劉備に例えたのは、なかなか軽眼だったかもしれませんね。
うん。
もともとある巨大勢力を乗っ取りそうな感じになってますからね。
そうだね。
いや、といった点で確かに、で、この異能解放軍に関して、各、この業界のリーダーたちを巻き込んだ潜伏解放戦士116,516人というハッタリがなかなかいいですからね。
そうだね。実際そんないるのかって話だけど。
いや、まあ、いるんじゃないですか、この展開だったら。まあ、その中に使い物にならない人もいっぱいいそうですけどね。
そうだね。
うん、そういったなんか、数の水増し疑惑もありますが、でもまあ、これだけの規模、本当に社会に根ざしている組織っていうものが仲間になったら、もう本当にショッカーじゃないですけど、もう悪の秘密組織になりますからね。
そうだね。
できることの規模が増えていくような気もするので、果たして、どういった新しい展開が来るのか、ちょっと想像もつかない状態です。大変楽しみです。では続きまして、最後の最有機の第6話内容としましては、白幕によって、しげちゃんの記憶を夢にして、なんとかなったぜっていうところに、サイくんがやってきて、小春ちゃん妹だって言いますっていう展開でした。
いやー、まあ、白幕さんは便利アイテムだったけですけれども、
はい、
一気にこの展開から敵来たのはびっくりしましたね。
展開早かったですね。
早かったね。いやでも、こうやっぱね、ジャンプは急がなきゃダメですからね。
そんな感じはしますけどね。うん、急いだなっていう感じはしますけどね。
でも、なんか、個人的にはまだもうちょっと、先週あたりガルちゃんが言ったけどもさ、組織の方を見せてほしかったよね。
そうなんですよね。白幕がなんか本当に、あんまりかっこよくなかったですからね。
そうね。あとはやっぱり予想していたものからそんなに大きくずれるもんでもなかったしねっていう。
そうですね。いや、もっと本当になんか組織的なものとか、もしくはアイテムとしてかっこいいものとか、もしくはこの白幕に関してだってもっとキャラクターとして立てたりしたら、食いどころがあったんですよね。
そうだね。
あんまキャラ感ないですからね。アイテム感ですからね。
うん。ちょっとね、親指グッと立てたりはしてるんだけどね。
そうなんですよね。
あ、でも、だからむしろ本当にさ、この、そちらの方にもすでに手は打っておいたって言ってるところとか。
はいはいはい。
で、ちょっと組織の裏感が見えてきてるんでね、そのあたりをもうちょっと詰めてもよかった気がするんですけどね。
そうですね。なんかここで広がりが見たかったんですが、やっぱりちょっと小規模な感じにまとまってしまったのはちょっと残念でした。
そうだね。 相手の方の規模もまだわかんないしね。副リーダーだーってできても、そう、混成の従者たちの規模全然わかんないしね。
そうですね。一人で来て、いきなりボスが来てすげーっていう、やべーっていう感じはなくはないですが、うん、これだったらもう軍勢に囲まれた方がもっとビリビリ感はあったかもしれませんね。
そうだね。ちょっと、いまいち掴みきれないところではあるわけだけども、まあ、親父がね、死にそうなんでっていう。
はいはいはい。
最低限の格はサイ君出たなって思いましたね。
まあ、親父、もう一人じゃヌラリヒョン倒せない程度の男ですけどね。
それは一個なしですよ。
という感じで、なかなかこう、ステップアップしてるというよりかは、単体でそれぞれの現象が起こってる感じなんで。なんか組織的なものの後ろ盾で親父もすげえやつだっていう話だったら、ここでそれを小段にしない敵の凄さがわかるんですけどね。
そうね。
親父の凄さの後ろ盾がないですからね。
今んとこないからね。確かに。
といったあたりとかもあるんで、まあ、とりあえずどうするのか大変楽しみですよ。
いや、ほんとだね。なんか、俺の妹だみたいなことまで言ってるしね。どっちが真のお兄ちゃんかを決めるっていうね。
はいはい。
もう、どっちが妹燃えてるんだみたいな対決ですからっていう。ちょっと楽しみだなと思いますね。
むしろもう、こうなったら、龍之介くんとサイくんも兄弟ってことでいいんじゃないですかね。
実は。
いや、もしかもう、義兄弟になっちゃえばいいんですかね。
ああ、義兄弟のちぎりを。
いや、まあ、争奪戦になるのかなという。やっぱ、そうですね。愛で勝つんだなっていう感じですね。
そうですね。
では続きまして、アクタージュの第60話、内容としましては、ヨナギさんたち作った映画上映しようとしたら人が集まりすぎてダメになっちゃったと思ったら、花井くんがゲリラ上映してくれたんで、みんな見ましたっていう展開でした。
いやもう花井くん、花井龍馬くんが急にいい人になりすぎて俺びっくりですよ。
そうですね。最初から本当にいい人だったのかっていう話になっちゃいましたね。
そうなんだよね。最初はやっぱタバコ吸ってたりとかさ、
はい、
でこう何あの、夜だけ美人じゃねえか、みたいな感じで、ちょっと、なんか、すごい、物にしそうな雰囲気とかがあってさ、すごい好感度が低かったんだけどさ。
はいはいはい。
逆にでも、何のしないままこんないいやつになっちゃうと、逆にそれはそれでびっくりなんだよね、ほんとに。
もともと、まあ、人間ってそういうもんですよね。一面じゃ測れないもんですよね。
まあそうだね。ていうかさ、もともとなんだっけ、この、まあ、朝日ちゃんがさ、
はいはいはい。
あの、最初ちょっときつい子かなって思ったけど、実はすごいピュアでいい子だったじゃないですか。
そうですね。
その朝日ちゃんが好きな男の子だからさ、それはまあ確かに悪いやつなわけでいいよなって。ので納得したけどね。
まあ、なるほど。まあその論理展開は成立するとは思いますよ。
うん、
むしろピュアな、ピュアな子が、そんな、あれ系な男にっていうのは確かになんかこう、不健全な感じはしてたんですけどね。
そうだね。そっちでもよかったけどね。
いや、人間って複雑ですね。
複雑ですね。いや、はい。まあというわけでね、本当に、あの、結構急に、なんかすごい、明日から役者なる自分をっていうさ、
はい、
なんか深いテーマに持っていきそうな流れになっていってしまいましたかっていう。
はいはいはい。
いや、果たしてどうするんですかね、これ。
まあ一応もともとは、何でしたっけね、その役に引きずられないような感じの自分のなんとか表みたいな、そういう展開でしたからね。
そうだね。
そういう点で、何か答えが出るのかもしれませんね。
そうだね。もともとあったあれと、これは、ちょっと、今回ね、あの、花井くんが出した質問とかは、そんなに繋がる話とも思えないんでね。
そうなんですよね。まだピントは来てないので。
うん。
まあ、こっからの何か論理展開があるんだと思いますよ。
そうそうそう。なんで、そのあたりが、ちょっとなんかうまく気持ちよくね、決まってくれたらいいなって思いますね。
はいはいはい。では続きまして、チェンソーマンの第17話内容としましては、悪魔はデンジ君を送って、たら出してやるって契約するっていうんで、コベニちゃんが襲ってきたり悪魔もでっかくなったりとかして飲み込まれそうですという展開でした。
いやもう絶対スパイダーって言ってるコベニちゃんの顔すごい良かったですね。
そうですね、コベニちゃんはもう良かったですね。
なんで下出してるんですかっていうこのバーみたいなノリの顔とかさ、まあ、
はいはいはい、
その前の気絶してるところとかもすごい良かったしさ。
はいはいはい。
いやもうなんか、コベニちゃん無双な回でしたよ、俺の中では。
まあ、そうですね。もう、これが魅力だってことは分かってやってますからね。
そうですね。っていうかさ、あとパワーさんひどくないですか
はいはいはい。
それそっと最近パワーさんがよく分かってか、最初から分かんないんだけどさ、このキャラって。
まあ、まあ、でも、いいじゃないですか。デンジ君の肩に頭乗せてるところ可愛いじゃないですか。
可愛いけどね。食料全部食ったところが自由すぎだろ、お前っていう。いやー、なんだろう。すごい場を満たすキャラがたくさんいるから楽しいねっていう。
そうですね。いや、やっぱ、女性陣の魅力が大変発揮されてますね。
そうだね。
やっぱりもうヒロイン萌え漫画ですね、これは。
そうだね。いや、姫野先輩もね、やっぱちょっとアキ君に対してね、それはダメって言ってね、デンジ君死んでねっていうところとか可愛いしねっていう。
はいはいはい。
いや、だから本当にヒロイン漫画なんでね、いやー、ちょっとこの先どうなるのか、楽しみでしょうがないっすよっていう。
まあまあ、とりあえず混沌とした場を、なんとかしたら主人公ですからね。
そうだね。
もう力技でいいんで切り抜けてほしいですね。
うん。だけど、そうやって見ればさ、結構この永遠の悪魔ってことが判明したけど。
まあ自称そうですね。
うん。チェンソーを殺すのはって言ってるから、結構チェンソーの悪魔って有名人なんですかねっていうのはちょっと思ったんだけどね。
まあ、やっぱりマキマさんもなんかチェーンソーの悪魔は銃を殺せる可能性があるって言い切ってましたからね。
そうだね。
やっぱ人に恐れられるほど強くなるっていう点で、チェーンソーはこの世界でも恐怖の対象みたいですね。
やっぱ格が結構上の方なんでね、きっと。
みたいですね。プラスやっぱり、チェーンソーを殺すのはっていうのに関しては、もう一つなんかあるんでしょうけどね、因縁が。こうなんか、特別な悪魔感が、もうちょっとなんか上乗せされてそうな気がしますけどね。
そうだね。ポチタはだから本当に何だったんだろうっていう。
いや、本当に悪魔感なかったですもんね。
なかったかな、あいつ。
魔人ですらないですからね。
うん、そうそうそう。なんかね、ケツみたいな犬だったからねっていう。
はいはいはい。あれには何か世界の謎が含まれてる感じしますよね。
そうだね。そのあたりも含めて、はい、もう本当に、ね、ちょっと決着楽しみですね。
いや、本当に、場を乱しに乱して、情報も戦況もぐちゃぐちゃになっているところなので、それをもう一点突破、突破して人間関係のこんがらかったところとかもなんとかして、こう、人に影響を与えて人の心を変えていくっていう主人公らしさを見せてくれたらいいなと期待しております。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の、第5話内容としましては、キート君、白結衣とデートしたら、こう、いてもいられなくなってしまって、いたたまれなくなってしまったけれど、黒結衣と一緒だったら、まあ、気軽に接せるところにライオン来たんで、おとなしくさせましたっていう展開でした。
いやー、今週もエビちゃん可愛かったっすね。
そうですね。
うん。いや、本当になんだろう。俺、このリュックとこの帽子スタイルのこのラフな感じのエビちゃん、すげえいいなって思ったし。
はい。
っていうかさ、俺の中でも完全に白ゆい黒ゆいエビちゃんの方が好感度高いんだけど。
まあ、それはそうですね。
そりゃそうなの。
いや、もうそれはもちろんそうです。みんなそうですよ、きっと。
うん。ねえ、こんな木を両手に持ちながら話してるんだよって。
はいはいはい。
可愛すぎでしょっていう。
いや、もう、確かにそうですね。なんか、組めた工事の描くヒロインみたいな可愛さがありますよね。
そうそうそうそう。な、不思議な感じがするんだよね。だから本当に黒ゆい白ゆいって、もう不思議だけど、本当それ以上の不思議さがあって。
はいはいはい。
いやー、なんか、だから俺はなんかやっぱでも、ヒロイン萌え漫画じゃないですか、やっぱこれも。
はい。
なんだかんだと。まあ、だから本当に、白ゆい黒ゆいとメインの他に、このエビちゃんっていうね、可愛いキャラが立ってきたのは、嬉しいことなって思いますね。
はいはいはい。いやー、そういう点でまあ、キート君との関係で白ゆいは一緒にいると緊張してしまう。けれど、黒結衣は一緒にいても、こう、緊張しないっていうところが示されたりとか。
うん。
何かこう、白結衣のアドバンテージがあんまないんですけどね。
そうなのね。正直、あんまり白結衣に魅力未だに感じてないからね。
ないんですよね。単なる女、スケバンものの漫画でも成立しますからね、ここまで。
うん。
ただまあ、主人公がその嫌なスケバン、迷惑なスケバンに、離れられない。こう関わり続けなきゃいけないっていう理由を白結衣に今のところ見出してはいるんですけどね。
うん。
そのところの白結衣、白結衣のご褒美感、白結衣とキート君付き合っちゃえばいいんじゃないですか。
そうだね、そっからだね、確かに。
付き合ってもうイチャイチャするような、でも相手はまあ上品すぎて具体的な行為には至れないけれど、もう付き合ってるけれどちょっと油断すると黒結衣になっちゃうみたいな。展開だったら、白結衣にもちょっといいところ、美味しい、こう、旨味がある気がするんですよね、食いところが。
そうだね。
っていう展開を期待してます。
でもまあ、付き合ってんのは黒結衣の方なんだけどね、ほとんどって。
今のところはそうなんですけどね。
うん。
でもほんと白結衣と愛を囁き合うぐらいになってくれたらいいんですけどね。
うん。そうだね。そしたら逆に言うとなんか、 さらなる三角関係ラブコメ感出るからね。
なるし、白湯が出る瞬間にそれで一つのボケになるし、一つのオチになるし、一つの、うん、あの、エロハプニングにもなりかねないですし、
うん、
白湯が出ることに対する期待も高められるんですけどね。
そうだね。
といった展開などを期待しております。
はい。
では続きまして、ジャンプコミック34回発売、34巻発売記念&ブルー準決勝白熱回戦センターカラーの衝撃の相馬でした。センターカラーは、何かが、軍服の朝日さんに立ち向かう野戦ルックの相馬くんという一枚でした。
そうですね。まあまあまあ、野戦ルックなのに頭が鍋ってのがいいですねっていう。
まあ、あくまで料理人ですから。
完全に武器持ってるじゃないですか。料理人なら包丁で戦いなさいよ。
いやいやいや、包丁を銃に例えてるんですよ。いやまあ本当にそういう漫画なんですけどね、これは。
まあね。
ただ最近本当に武器で料理してるからわけわかんなくなってるだけだって。
そうだね。
といったまあ戦いっていうのを、そしてこう大軍勢的なのを朝日さんに例える感じのセンターから、内容は306話で、朝日さんはたくさんのナイフを使って、そこにこう、いろんなモブキャラを乗っけて戦っているのに対して、相馬くんは、追いつくぜっていう展開でした。
てか、朝日さんは面白キャラになってるんですけど、いいですか？
そうですね。ギャグでしたね、今回は。
クロスナイフをクロスクロスって毎回やってるとこからすでに、あれ朝日さんなんか、面白いぞ、おかしいぞっていう。感じになっていって、で、最終的にみんなのおかげだっていう、あれですからね。
はいはい。
だから、あれ、ボスだったんじゃなかったっけって。
格は下がりましたね。
だいぶ下がったよね。もう、ちょっと笑ったからいいんだけどさ。
まあ、そうですね。確かにちょっと、面白かったですよ。
面白かったね。まあまあまあ、だから、ちょっと、まあ、ボス感はなくなったけど、まあ面白かったし、まあ、ちゃんとね、その後、理屈力のところで、これも、トウツキの研鑽のね、先にあるものだ。それを省略してるもんだからって言って、ソーマくんでもその時間をね、飛び越えれる可能性があるっていうのを示して、なんか、概念バトルになりそうな雰囲気なんで。
はいはいはい。
この概念バトルはね、結構俺、意外好きだったりするんで。
はいはいはい。
どう理屈力で上回ればとにかく勝つみたいな。ところなんで、ちょっとソーマくんのこのね、飛び越えっぷりには期待してますよって。
まあまあそうですね。研鑽と同じだから、じゃあ追いつける。っていうのはまあ、朝日さんの格を下げる方向性のような気はしましたが、でもまあ、ちゃんと、相馬くんが追いつく感じの理屈にはなってると思いますよ。
そうそう。まあでも結局ね、奴は時間をこう、クロスナイフによって省略してるわけだけど、
はいはい、
じゃ相馬くんはどうやって省略するんだっていうね、ところだし、で、それがなんか概念力が弱かったりすると、ふざけんなおらって感じだから、ちゃんと理屈力ミスをしなってますねっていう。
そうですね。うん、何かそういった点期待しております。
うん、
では続きまして地元がジャパンの第29話、内容としましてはロス教が出るっていうんで、地元マンディ上陸作戦をして、愛知県奥義神宮裸祭りをした結果逮捕されて春でしたっていう展開でした。
いやもうロス教が出るって言った瞬間にもう絶対アビコ君だと思ったからさ。
確かに前回言いましたね、ロス教が。
そうそうそう。あんな先週裸でいろいろやっ、TV 撮った男が。
はいはい、
だから1話目で、ああ、アビコくんやっちまったかーって思ったら。あ、違った。でも、なんか後ろ姿でもちょっと違うなーっていう感じだったけど。
はいはいはい。
もうだから最終的にアビコくんじゃなくて安心してましたよって。
まあそうですね。露出狂。まあ、誰もアビコくんのことに言及しなかったですね。
そうそうそう。あれみんな忘れてんのっていう。先週あんなロス強いたのに。
はいはいはい。
いやーまあまあまあ、だからちょっとでもね、林先生ちょっと最近裸に頼りすぎなんじゃないかって思うんでね。
まあ裸描くのが好きなんでしょうね、きっと。
まあ好きなんだろうけど。まあまあまあ、ちょっとそのあたりはなんとか改善してほしいなって思うけど。
まあでも今週も神宮裸祭りで踊っている時のアビコくんもいい顔してますからね。
そうだね。まあ、確実に目覚めてるけどね。
ちゃんと性癖は継続してますよ。
そうですね。あとはなんだろうね。個人的にはまあ、地元を露出しろとかっていうところとかは、勢いあって好きだったけどね。相変わらず地元がジャパンは勢いあるなっていう。どんな理屈やねんっていうね。
という感じでまあ、まあまあ、相変わらずテンションは宇宙に行くのと同じような感じで露出狂と出会って、 大変勢いのある漫画だなと思いましたよ。
そうですね。
という感じで、なかなかこういった感じで、本当に実在する奇祭って、裸祭りはまあ、だいぶ、普通な方ですが。
うん。
いろんな奇祭がありますからね。
いや、そうだね。あのね、すごい、どう見てもね、男のものでしかないやつをドーって運んだりとかするからね。
はいはい。そういった奇祭を題材にしたら、いろんな変質者を描きますからね。
変質者描きたいの？
もう、いろんな可能性が眠っている漫画ですよ、地元側。
そうですね。アニメ化していいんすかね？
いやー、裸会も楽しみですね。
そうですね。
では続きましてが、極低ヒグマの第15話内容としましては、おばさんは裏切るつもりだったらしいんですが、そこに、なんか、あの人が襲いかかりますという展開でした。
いやー、おばさん死んじゃいましたね。
死んじゃう感じですね。まあ、この後ももうちょい何かするのかもしれませんけどね。
そうだね。まあ、生きてるとは思うんだけどね。
はい。
いやー、でもちょっと本当に、俺、おばさんは裏切ってましたけれども。
はい。
あまりにもちょっと、裏切りが短絡的に言うすぎたんで、いや、おばさんこれダメでしょって思ったけど、まあ、最終的に円月様の煙の背だったっていうことが明かされるんでね。そこは良かったなって感じでしたね。
まあそうですね。煙のせいで、おかしくなっちゃってたらしいですね。
うん。ここはちゃんとね、この円月様の格上げにもなったしね。
はいはいはい。
本当にさ、でも、円月様、でも俺ここでさ、すごい、あ、円月様格上げたわって思ったのよ。
はい、はい。
だけど、その後にさ、結局赤金さんがさ、出張ってきちゃってさ。
はいはいはい。
ズボーンって おばさん殺してるし、ちょっと円月さんもびっくりしてるじゃないですか。
そうですね。
またお前、赤金に取られとるんかいっていうね。
まあ、このせいで、せっかく裏切り者として引き入れたのに、それが無駄になっちゃったみたいですからね。
そうなんだよね。っていうところで、再び円月様の格が下がってしまったので、かわいそうになりましたね、ちょっとっていう。
まあまあ、せちがらいですね、みんな。
せちがらいですね。
思ったようにはいかないんですね、みんな。いやーといった感じの、まあ、裏切りはまあ、煙のせいで、で、まあ、その、閻魔大王のシステムを破壊したいらしいっていうことは分かりましたからね。
そうですね。
なかなか救いのない話になってきましたね。
いや、ほんとだね。いやー、まあ実際もうバッドエンド確定だし、実際ここから本当に、ね、あの、過去を超えて現代になった時に、果たしてヒグマくんのところでハッピーエンドに転換できるのかっていう不安がもうすごい今からやばいんですけど。
そうですね。何かこれ煙のせいでおかしくなってたとか、そのヒグマくんのお父さんがなんかそんなことじゃないだろうみたいなこと言ったりはしてますが、でもなんとなく読者的にこのシステムは嫌なものだっていう印象はちょっと植え付けられてる気がするんですけどね。
そうだね。
そしたらどうするんでしょうね、ヒグマくんは。
もうすべての亡者を捕まえるしかないんですかっていう。
そしたら解放されるってことですかね。
うん。
じゃあ、頑張るしかないですね。
そうだね。いやー、辛いね。
いや、本当に、そのせいで子供が10歳とかになったら殺される一族になっちゃってますからね。
そうそう、ツラタンだよねって。
ツラタンですね。いやー、ハッピーエンドが楽しみです。
はい。
では続きまして、ネオレーションの第16話内容としましては、おねくんは、まあ、いろいろスマホ発火とかやった結果、病気で死んでいく、とばりちゃんに告白されて、告白し返して、死んじゃいましたっていう展開でした。
っていうか、唐突なバスジャックに笑ってしまったのは俺だけでしょうかっていう。
そういうこともありますよ。
いやいやいや、バスジャックだって、そうそうないじゃないですかっていう。
まあそうですね。
ネオ麦茶くらいですよ、最近あったの。
まあ、まず聞かないですよね。
うん、
でもまあ、デスノートでもよくありますし。
デスノートにもあったね、そうやってみり
ゃ。バスジャックの結果、病状が悪化して死んじゃったっていうところに関しては、なかなか、それでかって思いましたけどね。
そうなんだよね。いやー、まあまあまあ、とりあえずでもまだ死んじゃって、まあ一応告白してっていう展開なわけだけども。
はいはいはい。
でもね、これでおねくんがなんか悪党になる理由が今んところ全然見えてこないですね。
僕も全くわかんないですね。
うん。これだとまだね、ほんと正義のハッカー、正義のクラッカーとして生きてよっていう風にしか聞こえないしねっていう。
そうですね、僕もそう思いますね。うん。
だから果たして、こっからどうするのか、どう闇落ちしていくのかっていう話だけど。
悪党になる必要があると、なんでしょうね。
難しいね。まあ、せっかくなんか熊川志向とかって言ってるから。
はいはいはい。
あれじゃないですかね。実は熊川志向がバスジャックを命令したっていうことで。 で、なんかやるんじゃないですかね。熊川志功を殺す俺はっていう感じなんじゃないですかねっていう。
なるほど。
で、悪に目覚めていくんじゃないですか。
じゃあもう、なんか、なんでしょうね。そっから今に至る流れはそれはそれでわかんないですけどね。
まあね、俺も言っててわけわかんなかったからね。だからちゃんとね、こう、今 だと全然繋がってないんでね、本当に。うまいこと繋げて、なんか語らせて繋がってほしいなって思いますね。
はいはいはい。いや、本当にダークヒーローとしてのオリジン、成り立ち、バックボーンかっこいいところっていうのを楽しみにしております。では続きまして、新キルネさん、スダビデ君の第29話内容としましては、ハロウィンに向けて、衣装を合わせた結果、みんなジャンプキャラをやってますっていう展開でした。
いやー、本当にホカゲ岩はなかなかいいとこだったねって。
いやー、確かに言われたらセンスいいなと思いましたよ。
センスいいよね。っていうか別に一発目で俺は分かったけどな。出てきたところで。
はいはいはい。
エダちゃんはナルトのコスプレだ、かわいいって言って後ろ見たら、ホカゲ岩やっていう。
僕は最初分かんなかったですね。
うん。いやでもこの段階でめっちゃセンスいいわと思ったから。
はいはいはい。いや実際やってる人いたらセンスいいと思いますよ、ホカゲ岩のコスプレ。
うん、いいね。
しかもそれをダビデ君がやってるわけですからね。
石膏像をやってるわけだねって。
完璧ですよ。
完璧だよね。いやーもうだから本当に、まあ本当にね、他のコスプレも可愛い回でしたしって。
はいはいはい。
なんで、まあまあまあ、目の保養にもなったいい回だったと思いますね。
いや本当にチョイスが、ちゃんとアニメ化作品からチョイスしてるあたり、分かってはいますよね。
分かってるね。
ねずこちゃんとママとひろまるくんと、ノームさんですからね。トガちゃんですからね。
そうですね。
トガちゃんが死ぬほど似合ってますからね。
死ぬほど似合ってるからね。いやー、すごい良かったし。ただね、モナさんは本当にヒロインの格ねえなっていう。
何ですか？
いやーもうだって、これはもう、ダメじゃないですか。変人じゃないですか、ただのっていう。
あ、最初のコスチュームチェンジのところですか？
そうそうそう。かつてね、こういうムーブをしたやつはさ、
はいはいはい、
この星のさみだれでこういう、コスプレヒロインキャラいたけどっていうね。
はいはいはい。
結局、アテウマで終わっちゃったからね。終わっちゃったからね。
いや、でも、このキャラクターに関しては、ダビデ君も詳しいんですから。
はいはいはい。大丈夫か。
そういう共通点、おたともとしての道が開かれてますから。
うん。
もう、まだまだ、ポテンシャルはきっとありますよ。まあ、アテウマ感、すごいですけどね。
まあ、そうだね。と思いつつね、最後に正ヒロインの方がむしろ化け物になってしまってる方がびっくりしたけどねっていう。
まあまあまあ。食欲落ちはいいですよね。
食欲落ちはいいけど、ね、ちょっと、ライン超えたやろっていう。
まあ、いいですよ。全然。よく食べる子は可愛いですよ。
まあそうだね。まあだから本当に、ね、次の時はね、なんか、本当にチョコレートとかね、お菓子をね、食べてる瞬間のヴィーナスさんみたいですねって。
はいはいはい。そうですね。ということで、全然今ハロウィンの時期ではありませんが。
うん。
ただ、今は実は時期的に、もう、ベストマッチなんですよ、これは。
そうなんですか？
わかりますか？
わかりません。
今週、映画ハロウィンが公開し、リメイク版が公開してるんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。リメイクというか、まあ、続編ですね。
うん。
1978年のホラー映画ハロウィンの続編が、日本においては、4月12日金曜日公開となっておりました。
おー、狙ったんすかね？
でも、明らかにそれに当て込んだハロウィン回じゃないかと思います。ということで、大変、時代にマッチした感じのダビル君でした。では最後に目次コメントが、とりあえず僕たちは勉強はできない。ついに僕弁アニメが開始となりました。感謝感激、雨あられ、ぜひ見てね、という。
そうですね。まあ、見ましたし、この後も楽しみにしてますって感じですね。
はい、鬼滅の刃、後藤先生、平野先生に外伝書いていただきました。とても嬉しいです。ぜひご覧ください。うん、ということでした。
うん、そうですね。あとはその、ぜひご覧くださいと言われた、鬼滅の刃外伝の平野先生。漫画借りだって本当に良かったです。後藤先生ありがとうございました。鬼滅最高っていう。すげえファン目線なこと書いてますけども。
そうですね。漫画家になって本当に良かったですとまで言うのは、なかなかですね。
そうそうそう。まあ、平野先生はね、ツイッターとかでさ、ちょっと自分の件語ってましたけど。
はい。
後藤先生のあまりにもファンすぎて、後藤先生のこの鬼滅の刃の新連載が始まった時に、自分のように喜びすぎちゃってて、担当からライバルなんだからそんなテンションじゃダメでしょって言って怒られたって話し
ましたって。なるほど。なるほど。それは一理ありますね。
そうそうそう。だからまあそれだけファンだってことですからねっていう。
なるほど。
あまりにもファンだって言いすぎてたせいで、ね、ファンって言ったおかげで、なんかあれじゃないですか、 鬼滅の4コマもう書かせてもらってるらしいですからね。
ああ、なるほど。まあ、まあまあ、嬉しいなら何よりですね。
そうだね。あとは、ブラッククローバーの田畑先生、筋肉が落ちてきたと嘆く妻に、もうつけないで筋肉お願いだからという僕という、
はいはいはい、
相変わらずイチャイチャしたコメントなわけですけれども。っていうか、妻ってそんな筋肉あったの
みたいですね。
なんか俺の中でこう、なんだろう、田畑先生の妻がだんだん姉ゴレオンになってきたんだけど、大丈夫かなっていう。
いやー、姉ゴレオンなのかもしれませんね。
うん。
ありますよ、モデルの可能性。
ありますよね。
あんまり周辺事情とかインタビューとかそういったのを読んでないから気づいてませんが、実際そうかもしれません。
うん。というわけで、ちょっと、また今後もね、妻エピソードガンガン書いてほしいなって思いますねっていう。
そうですね。といった感じで、来週の関東カラー表紙がアニメに制作決定の最終章第2期の記念関東カラー、約束のネバーランドということで、アニメの2期制作決定だそうです。
おー。楽しみですね。
そうですね。脱出までやりましたからね。
うん、
こっからってやったら、ゴールディーポンドまでやるんですかね。
じゃやるでしょ。そしてまあ、そこまで行ったらもう最後までやるでしょっていう。
まあそうですね。といった感じで、2期制作決定の約束のネバーランドが関東から表紙となっております。で、センターカラーが、気になる1位はベストエピソード投票発表記念センターカラー、由来層のゆうなさんということで、ベストエピソード投票の結果発表だそうです。
おー、なんでしょうね。
予想がつかないなぁ。
予想がつかないね。
千崎さん回とか結構好きなのが多かった気がするんですけどね。
そうだね。でもやっぱり、うん、個人的に一番好きなのは、やっぱり、初めて小柄志くんが強いことが判明した、あの、龍神様をぶっ飛ばした回とか一番好きだけどね。
ああ。長編系だと確かにその辺になってくる気もしますね。うん、なかなか、パッとは出てこないですね。
そうだね。
うん、大変楽しみです。あとは、9月場所佳境&三日月宗近戦白熱センターから日の丸相撲。そして、学園編佳境2号連続センターから第1弾アクタージュ。アクタージュ本当にセンターからたくさん書きますね。
いや、そうだね。まあまあ、作画とね、あの、原作が分かれてる特権だと思いますからね。
はいはいはい。といった感じで、来週20号4月15日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。